こんにちは、グラビティエフェクトの MC ゆえです。
あかつきです。
グラビティエフェクトでは毎週水曜日の夜にパンクミュージックを中心に最新の音源情報などを紹介しております。
紹介した音源は Twitter アカウントで視聴可能なリンクを添付してますので、気になった方はぜひ聞いてみてください。
はい、ということで第2回目、記念すべき第2回目でございます、はい、
そうですね。
はい、まあ一つちょっと僕たちも進歩していければと思いますので、
ですね、ちょっととりあえず続けることを目標に
柔らかによろしくお願いします、う
ん、はい、
ということで今回は赤月さんの方から音源紹介してもらおうかなというふうに思います。前回ちょっと、私ゆうやの方から紹介したんですけれども、まあ、ちょっと今後どういうふうにしていくかまだ特に決めてないんですけど、ちょっと今回は前回と違う形式で進めていこうかなというふうに思いますので、はい、赤月さんよろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと早速紹介させてもらいますね。
はい、
はい、僕が今回紹介するのは、アメリカのポストハードコアオルタナティブロックバンドのフィドルヘッドというバンドになります。
はい、来ましたね。
はい、でフィドルヘッドが5月にリリースした、Between the Richness っていうアルバムですね。
はい、
リリースの媒体としては、レコード LP とかあとサブスクリプションが多分もう Spotify とか Apple Music とかもう各種サブスクで配信されてると思います、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、でそうですね、もう本当にリリース1ヶ月前2ヶ月前ぐらいかに、
そうですね、5月
経ってないぐらい
11なんで、まあちょっと落ち着いたかなっていうような感じですね。
うんですね。でちょっと多分だいぶ注目度が日本でも海外でも高いバンドなのかなっていう感じをちょっと僕は感じてますね。はい、
そうですね、あの話ちょっ と,、このバンドについて赤月さんと過去の話したと思うんですけれども、
はい、
なんかそのいろんなこう何ですか、海外 の, あの、音楽紹介サイトとかそういうところで もうかなりピックアップされてるんですよね。
そうですね、まあ、まずちょっとリリースされてるのがもう今作があのセカンドアルバムなんで2作目なんですけど、はい、1作目からの乱放カバーっていう結構インディー寄りとかのインディーロックとか好きな人も多分知ってると思う、はい、結構ビッグレーベルですよね、はい、から
そうですね、
はい、リリースされていて、
はい、
でまあ、ちょっともう普通に内容がいいのもあるとは思うんですけど、もうアメリカのビルボードでオルタナティブロック部門で1位取ったりだとか、
お
あとはあの海外のあのフェスとかも主催してるあのピッチフォーク音楽紹介レビューサイトって言っていいのかな、
はい、
の、はい、ピッチフォークでももう紹介レビュー書かれてて、もう結構高得点というか高評価を得てるようなバンドですね。もうかなり注目度は高くなってると思います。
そうですね、うん、日本の方も多分かなりチェックもうすでにされてるんじゃないでしょうか。
多分結構好きな人は好きな人というか食いついてる人は多かった印象ですね。
そうですね。ちなみに、まあ、このバンドに関して、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ざっくりこうメンバー構成が結構濃いんで教えていただけるとありがたいんですけれども、
はい、まずボーカルパトリックさん、
うん、
やってたバンドはハブハート、クリア、スイートジーザス、フリーとかですね。
はいはい。
はい、ギターがアレックスさん。ギターが2人いて、2人ともアレックスっていう名前なんですけど、
うん、
1人があのベースメントですね、
うん。はいはい。イギリスのバンドですよね。
そうですね。イギリスのエモグランジの。
はい、
と、もう1人のアレックス・ダウさんの方が、ビッグコンテストとかインテントっていうハードコアバンド。
はい、2010年代ぐらいに活躍したハードコアバンドですね、
うん、そうですね。あとはベースのキャシーさんが、ユースフューネラルデスインジェクションっていう、これも、まあ、エモバイオレンスとか、あとはちょっとローめなハードコアですね。
ほうほうほう。
とドラムのショーンさんがハブハート、フリー、スイートジーザス、あとバースっていう経歴を、はい、経歴が、まあ、ちょっとその経歴だけでも食いつく人はかなりいるのかなっていう思うんですけど、
そうですね、なんか改めてこう洗いざらいしてこのメンバーの過去のバンドを見ると本当に いろんな経験を積んできた人の集まりだなっていう。
うん、やっぱ主に結構まあハードコア、ベースメントはちょっと違うけど、まあ、ハードコアを軸に、
うん、
往年の
ハブハート
結構オールスター級の人たちが。
そうですね。
あ、でもハブハートがでかいっすかね、やっぱり。
そうですね、やっぱハブハートの印象がでかいのと、そのギターのレックスさん の、 そのまあベースメントとか、うん、そのベース、キャシーでいいのかな、
キャシ
ーの、ユースフューネラル、この辺はちょっとなんかあれですよね、うん、こう昔やってたバンドの中ではちょっとなんか新鮮な感じはありますよね。
うんですね、ベースメントはもう、まあ、最初タイトルフォロワーで、タイトルファイトのフォロワーっていう感じで出てきたんですけど、
うん、
結構途中からそれ脱却して、
はい、
ちょっとメロディックとグランジとかなんかそのアイナカみたいなサウンドで、もう普通にめちゃくちゃいいバンドだったと思いますね。まあ、今も活動してるのかな、たまには。
どうなんですかね、
うん、
もうベースメントとかすごい大きいバンドなんで、そこまで僕もこう月あのチケックしてないんですけど、
うんうんうん、あとユースフューネラルはエモバイオレンスとか呼ばれてる、あんまりそんなに僕も聞き込んでるジャンルではないんですけど、
はい、
なんだろうな、最近のバンドだとあの CU スペースカーボーイだったっけ、ちょっと変態的な展開も挟まりつつのエモとあの、まあ、劇場の要素というか、
ああなるほど、
があるちょっとバンドだった記憶ですね。
ああ、まあでもそのバンドの規模としてはかなり大きいんですよね。
うん、いやもうかなりでかかったと思う、有名だったと思いますね。
なるほどなるほど。でいろんなバンドが、いろんなバンドを経験した人たちがこう、ギュッと集まって、
うん、
まあそのまあ、いろんな形容の仕方があると思うんですけど、このバンドって勝木さん的には、まあ、さっきちょっと、まあ、あのポストハードコアオルタナティブロックっていうふうに、紹介していただいたんですけど、もう少しもう少し、掘り下げていくと、まあ、どんな印象がありますかね。
そうですね、なんか結構表現が難しいバンド、ジャンルの当てはめ込み方もオルタナティブロックとかポストハードコアって言葉使いましたけど、結構難しいバンドだなと思ってて。
そうなんですよね、
本当にいろんな要素があるんですよね。もうちょっとハードコア由来のところもあれば、
はい、
それこそあのインディーロックっぽい展開というか
うん、
ハードコアであんま見ないなっていう展開とかもあって、
はい、
フレーズもあって、結構独特のサウンドにはなってるんですけど、なんか印象としてはあのタイトルファイトのフローラルグリーンってアルバムぐらいからのなんかちょっとタイトルファイトとか、それこそあのメンバーも在籍してるんですけど、ベースメントみたいなちょっとサウンドに近いのかなっていう印象を受けましたね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。そうですね、確かに、うん、本当に形容が難しいバンドなんですけど、やっぱりまあそのいろんな経験してきた人たちのその、まあ、その経験がもうなんかにじみ出てるような、
なんかいぶし銀みたいな
本当にそうですね、なんかそういう
派手さは正直そんなにないけど、
うん、
なんか噛めば噛むほどじゃないけど聞けば聞くほど
そうですね、
ちょっと良さ分かってくるのかなって感じはありますね。
そうですね、このバンドを評価してる人ほどやっぱりこう音楽に対するこう理解が深いのかなとか思えるようなバンドですよね。
多分当時それこそハブハートとかその辺の2000年代中盤、まあ上2000年代中盤ぐらいからハードコア聴き始めた人たちも多分これだいぶ刺さってるような刺さってるんだと思うんで、なんかそのバンドと一緒にあのリスナーがもういい感じにちょっとハードコアから一個ちょっと年を取るじゃないですけど、
うん、あーなるほど、
ね、いい感じにちょっと年を取ってきた、そこもちょっとグッとくるなっていう感じですね。
そうですね、確かに、そう、ちょっと今挙げていただいたバンドが、まあ、タイトルファイトとかベースメントっていうようなバンド、うん、まあその要は2010年ぐらいに活動してたバンドを挙げていただいたんですけど、そのもうちょっと昔に遡っ てこういったバンドにこう影響を受けてるんじゃないかなとか、そういうなんか考察みたいなのってあったりしますか？
あ、そうですね、ちょっとこれはあのインタビューからの引用になるんですけど、
はい、
フェーダーってあのサイト、あの音楽レビューサイトになるのかな、あののサイトにあのインタビュー記事が上がってまして、
はい、
そこで、ちょっと影響を受けたバンドの中に何個か名前が上がってたのが、フガジとか、
うん、あはいはいはい、
あとちょっとフガジはそんなにピンとこなかったんですけど、ちょっと近いかなと思ったのがアーチャーズ・オブ・ローフっていう、
ほう、
マージレコードっていう、レコードっていうあのスーパーチャンクとか、スーパーチャンクが主催してるレーベルなんですけど、
はい、
このアーチャーズ・オブ・ローフもちょっとスーパーチャンク寄りというかオルタナティブロックしてるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそれに近い、まあそのメンバーも公言してとりて僕もちょっと近いなと思いましたね。
なるほど。
あとはちょっとディスコードのバンドっぽい感じは受けますね。なんかちょっとメロディーが若干とっつきにくさとか含めて
そうですよね。
ジョーボックスのあのロック化していく時の中期ぐらいのなんか感じとかの要素もちょっとあんのかなとか思ってますね。
はいはいはい、そういう感じですか。そうですね、確かに、まあ、自分も聞いていた感想なんですけど、
はい、
そんなにやっぱこうメロディー要素をやっぱそこまでガンガン出してるバンドではないんです、うんうんうん、ないですよね。で僕個人的にはそのやっぱメロディーがこう結構分かりやすいバンドの方が僕は好きだったりするんでちょっとまあその辺が僕個人的にはあの、まあ、もちろんすごいバンドだとは思うんですけれども、まだちょっとその本当にいいところを理解しきれてないのかなっていう、まあまあ自分自身の話なんですけど、確かにまあそのディスコード系のバンドを挙げていただくと、まあ、本当にその辺からこう影響を受けているのかなっていうふうに、ちょっとそうですね、ちょっと納得した部分がありますね。
そうなんですよね。うん、だからちょっとそこが割とタイトルファイト、ベースメントとは明確にちょっと違う部分なのかなとも僕は思ってますね。
そうですね、確かにまあその、うん、タイトルファイトとベースメントは結構メロディーあったりしますね。
メロディックっぽい曲もあるんですけどね、うん、なんかメロディックではやっぱりちょっとないのかな、やっぱそこはちょっとハードコア、ポストハードコア要素があるのかなっていう思ってますね。
そうですね、なるほど、うん、そうか。いやでもそうですよね、こんだけなんかいろんな要素が詰まってるだろうなっていうイメージさせてくれるんですけど、なんかあれですね、こうまとまってこういうバンドから何て言うんですかね、影響が受けてるみたいなことをなんか分かるといいんですけどね。
ああ、いい振りっすね。はい、それがあるんですよ。はい、あるんです。あの、ランフォーカバーのですね、あの、Spotify なんですけど、のプレイリストで、はい、あの、ピードルヘッドがインスパイアされたバンドを公開してるんですよ、プレイリストにして。
はい。
なので、ちょっとそちらをチェックしてもらえると、ちょっとルーツ、彼らのルーツが分かるのかなっていう感じで、
はい、
ちょっと僕は知らないバンドもあったんですけど、うん、まあ、あのそれこそワンラストウィッシュとか、
はいはいはい、
なんかその辺のディスコードのバンドも上がってましたし、あとキュアとかも上がってましたかね。
あ、キュアですか、
はい、
そっちもですか。
ちょっとピンとくるものから、あ、それは影響感じるわっていう納得するものまであって、ちょっと多分彼らのルーツを知る意味でもちょっと非常に面白いリストになってるのかなと思いました。
なんか集大成みたいな感じのバンドなんですかね。そういうなんかいろんな、
ね、なんか聞いてきた、今までやってきたバンドと聞いてきたバンドの、
うん、そうですよね。パットさんもそこまで若くないですもんね。
そうですね、そうですね、そう、もう割と多分もう割といい年で、それこそあのこのセカンドアルバムリリースするたいちょっと前ぐらいかに、ね、お子さん生まれてて、
ああそう
です、結構その、はい、歌詞とかもだいぶこのアルバム結構引用というか、うん、お子さんのことについて歌われてる部分もかなりあるみたいで、
ああなるほどね、
はい、ちょっとこれもあのインタビューからの引用になるんですけど、う
ん、はいはい、
このアルバムの最後の Heart to Heart っていう 曲が、多分お子さんの誕生とか、
うん、
あと前作のアルバムが、パットさんのの、お父さんですねが亡くなって、ちょっとそのことについて、その悲しみについて結構多い感じだったんですけど、
ああなるほどね、
はい、セカンドアル今回の本作はもうそれから亡くなってからちょうど10年っていう周期でどうそれを乗り越えたとか環境とか自身の心境の変化っていうのを歌ってるみたいです。
ああなるほど、そうなんですね。
そうですね、ちょっと時の流れを見つつも
個人視点なんだよね、基本的にリリックの内容が、
うん、だいぶそうですね、パーソナルな感じで、
うん、なるほど、ね、
なんかそれもやっぱりなんかこう変化していきながらその人生史じゃないけど、うん、なんかハードコアから入ってみたいな、どんどん生きていく一人のなんか人間の過程が見れて、ね、なんかそれもすごいいいなと思いましたね。
そうですね、なんかこう昔のバンドからこう昔やってたバンドのリミックスがどんどんどんどん見て聞いてみて、なんか多分その歌ってる内容ってその当時の心境とかが詰まってたりすると思うので、うん、なんかこうどういう風に変わってたのかなとか、その人単位で追ってみてもやっぱり面白いですよね。
うん、いや本当に、
うん、
面白いですね。
そうですね。
ね、多分この本ミュージシャンで多分全員メンバー全員かは分かんないですけど、食った食べてってる生活してるわけではないと思うんで。まあ、なんかそこの生活の感じも結構リアルで見えつつって感じでいい感じですね。
そうですよね、お子さんがいてバンドだけでってやっぱりちょっとアメリカでも厳しいですよね。
結構やっぱりでもアメリカのバンドっての人って多分むしろ日本より結構普通に働いてる人が多いっていうのよく聞くですけどね。
ああそうですね、
うん、なんかこっちでめちゃくちゃ有名みたいなフェス出るバンドとかでも全然働いて、で休暇長く取れるからそのツアーするみたいな感じはよく聞くですけどね、うん、
あなるほど。
まあなんかやっぱいいですね、なんか音楽と日々の生活が地続きな感じで。
あそうですね、うん、そうですね、確かにそれありますね。なんか今の話を聞いてよりこうフィドルヘッド聞いてみたいってなりましたね。
本当ですか。
そう、いや本当そう思いますよ。そのパッとなんていうんですかね、一人称視点のことが歌詞に落とし込まれてたりとか、
うん、
それこそまあそのなんていうんですかね、どういうバンドに影響を受けてるかとかチェックしてから、やっぱりこうフィドルヘッドチェックして聞いてみるとまた新しい発見とかあるんじゃないかなっていうふうに個人的に思います ね。
自分たちもハードコアとかやってきて、バンドとかやってきて、
うん、
ね、そのハードコア聞いてきた人たちがどうなったのかっていうのちょっと興味あるっすからね、なんかやってた人たちがどう生きていってんのかっていうのなんか普通に興味があるから、
うん、確かに確かに、
うん、それがちょっとサウンド的にもリリック的にも、
はい、
ちょっと感じれる作品になってるのかなとは思いますね。
はい、わかりました、はい、
そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
フィドルヘッドぜひ皆さんも聞いてみてください。
はい、
はい、ということで、私ゆうやの方の、紹介音源に、移らさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、ちょっと休憩しようかな。はい、じゃあ今回紹介するのが、フランスの、パンクバンドのナイトウォッチャーズというバンドになります。
はい
はい、ナイトウォッチャーズなんですけれども、直近でホワイトファーザスという、シングルですね、これを、できたてほやほや7月中にリリースしています。
本当に最近ですね。で、はい、
そうですね、本当ちょもう本当ね、数日前、数えれるぐらい前なんですけど、それぐらい前にリリースしてて、で、それの1ヶ月、2ヶ月前ぐらいに、1905 The Muslim Exception っていう、また違うタイトルのシングルを、サブスクリプション上で、どちらも公開しています。バンドの、公式見解では、シングル、いくつかまとめて冬にアルバムを出すというふうに言っています。
編集版ってことですね。
アルバムですかね。
アルバム、ああ。
そうですね。多分そのアルバムに収録予定の曲を。
先行シングルみたいな。あ、なるほど。
そうですね。ちょぼちょぼ出したりとか。はい、そんな感じですね。YouTube にも、ミュージックビデオが公開されたりします。レーベルは、フランスのラブリーレコーズというところからリリースされる、うん、予定になっています。
はい。
音楽性の紹介の前にちょっとメンバー的なお話をしていきますと、ボーカルがジュリエンとケビンっていう、どちらもまあギターボーカルなんですけど、メインのボーカルがジュリエンになっています。でベースがデイビッド、ドラムがフレディという4人構成の、バンドになっています。で、ボーカルのジュリエンなんですけれども、
はい、
過去にですねちょっとまあ自分がおっと思ったバンドをやってたりしたんですけど、アップライツっていう、ハードコアのバンドを、うん、ジュリエンは昔やっていました。で、2000年代、前半中盤ぐらいにウッドワークっていうフランスの有名なストーヘンジっていう、レーベルがあるんですけれども、はい、そこからリリースしてるようなポリティカルなバンドも、やってました、やってますったのかな、ちょっと、どっちか分かんないんですけれども、そういったバンドも、経験している、まあ、フランスの大御所って言ったらいいですかね、はい、まあ、そういったメンバーがボーカルをやっています。であとギターとドラムの2人に関してはおそらくナイトウォッチャースが、初めてなのかなっていうような感じですね、うん、ちょっと情報が拾えなかったのかもしれないんですけれども、そんな感じで、ベースはですねちょっと、何個かバンドやってるんですけれども、自分がちょっと存じ上げないバンドになっています、
う
ん、
知らないですね。
そうですよね、
自分も、
ちょっとねチェック不足なところがあるかもしれないんですけれども、気になった方はディスコグスとかチェックしてみてください。で肝心の音楽性に関して言及していきますと、
はい、
そうですね、まあ、簡単に言ったらラモンパークって言ったらいいのかな、
うん、
それに、まあ、メロディックの要素とちょっとポストパンクっぽいちょっとまあ抽象的な要素が入っているっていうと分かりやすいですかね。
まあまあ、あいあい、ま、混ざってる。
そうですね、フィドルヘッドほどなんかこういろんなジャンルがごちゃっとしてる感じではないんですけど、うん、基盤がなんかそのガレージパンクとかラモンパンクのようにちょっとまあ8ビートサクサク叩いていくような感じで、そこにちょっとそうなんですよね、メロディー要素が強いんですけど、まあ、ポストパンク的な要素もあるっていうような感じなんですよね。でまあその個人的な印象なんですけれども、まあ似てるバンドって言ったらまあどうですかね、僕もこの手のジャンルがすごい詳しいわけじゃないのでもうちょっといい紹介できる人もいるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあワイパーズとかその辺は近いのかなっていうふうには思います。
うん、ワイパーズはねレジェンドというか、
そうですね、うん、であとはまあブリーフスっていうバンドもいるんですけれども、この辺がちょっと似てるのかな、これはちょっとまあ個人的な意見になるんですけれども、はい、そういったところも似てるのかなというふうに思います。であとまあそのインタビュー的なところを僕もまあ紹介するにあたってチェックしたりしてたんですけれども、
はい、
いろいろ聞いてみて、あこれが一番近いなって思ったのが2000年代中盤ぐらいに活動してたオブザーバスっていうバンドとレッドドンスっていうバンドがいてナイトウォッチャーズもし聞いていただいて気に入っていただいた場合はこの辺のバンドはぜひチェックしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、すごいですね、
これ2バンドともやっぱり 80s パンク影響かみたいな感じですか。
そうですね、どちらのバンドも音源によってちょ若干そのなんかメロディの明るさとか違ったりするんですけれども、まあ、どのアルバムもまあ外れないかなっていうふうには思いますね。そうですね、まあ、なのでそうですね、まあ、ナイトウォッチャー好きに行っていただいた方はこの辺チェックしていただくといいのかなっていうふうに思います。
そうですね、多分僕もそんなに詳しいわけじゃないですけど、多分 80s のパンク好きな人だったら刺さる感じはありますね。ちょっとでかいとこだとスティーフ・リトル・フィンガーズとか、
はいはい、
うん、とかアウトキャストとか、なんかその辺の感じがちょっと違うって言われたらちょっとすいませんって感じまあちょっと近い感じがあると思いますね。
そうですね、うん、はい、まあ、大きく捉えるとその辺のバンドが近いのかなっていうふうに思います。うんうん、で、まあ、正直僕このジャンル自体を深く掘り下げてきた人間ではないんですけれども、どういうふうにまあ知ったかっていう経歴をちょっとお話しさせていただくと、あのモダンラブっていう、これもまたちょっとハードコアつながりになっちゃうんですけれども、うん、モダンラブっていうバンド、まあ、このバンド自体はまあポストパンクって言ったらいいんですかね、やってるバンドがいて、ここのメンバーがもともとハードコアをやってたっていうことで、僕も、まあ、あのヨーロッパとかでライブ見に行ったことがあるんですけれども、このバンドの、まあ、そのライブ情報とか Facebook で追ってたりしてた時に、たまたまこのナイトウォッチャーズの名前を見て、チェックしてみて聞いてみたら、あ、このサウンドすごいなってなったことをこうすごい鮮明に覚えてます。はい、でこのバンドについてなんですけれども、まあその、まあ、音楽性もすごい、まあ、もちろんその音楽性から入ってすごいいいなって思ったんですけれども、
はい、
その歌詞の内容がとてもまあポリティカル、政治的な内容が多くて、
はい、
基本的にまあその曲のタイトルであったりとか、リリックの中身が、そのまあ、フランスと、まあ、そのフランスが植民地にしてた国に対しての、なんていうんですかね、曲になってるんですよね。で、まあ、そのフランスが植民地にしてた有名なところで言うと、そのアルジェリア、
はい、
で、まあ、そのフランスと地中海を挟んですぐ下にアルジェリアっていう、まあ、アフリカの国があるんですけれども、うん、第二次世界大戦とか終わった後もそこをフランスがこう占領してたりとか、まあ、そこに人を送り込んで移住させて、もともとそこに住んでた人たちのこうなんていうんですかね、地位をちょっと下げるようなことをしたりとか、うん、まあ、そういったことを、まあ、僕が歌詞読んだ、まあ、印象としては、まあ、そのフランス側の立場になって話すとかでも、アルジェリア側の立場になって話すとかでもなくて、実際に起きた、まあ、その事実をちゃんとこうリリックに載せて、まあ、その、ジュリエンなりに消化して、落とし込んでるのかなっていうのが印象です、ね。あ、
なんか批判とかではなく、その中、まあ、淡々と事実を
述
べる歌詞なんですかね。そうですね、ま
あ、うん、あんまりこう中立とか、まあ、その批判とかはあんまり、うん、まあ、批判的なところももちろんあるんですけれども、あんまりこう過激な感じにはなってないかなと思いますね、見てて。で、まあ、そのちょっと音楽の話と若干ずれちゃうところがあるんですけれども、はい、そのまあフランスとアルジェリアの関係は、まあ、その世界的に見て、まあ、そのアメリカとベトナムの関係であったりとか、まあ、日本とまあ満州国みたいな関係であって、まあ、そのフランス側が要はまあ植民地として占領してでっていうようなことが昔にあって、まあ、そのそうですね、そういったまあ歴史のこともこう合わせて、並行して学べるというか。
まあでもそうですね、もうその事実を歌うだけででもやっぱり問題提起というかにはなるしよね、うん、確実に。
はいはいはい、そのよく音楽とか、まあ、バンドとかアーティストを例えるときに、なんかこうモアザンミュージックっていう言葉が使われたりすると思うんですけど、やっぱりまあこのバンドもまあそういうイメージで、音楽以上のものをやっぱりこうリリックとかで、こうアウトプットしてくれてるのかなっていうふうに、思いますね。
うんうんうん、いいいいですね、いいバランスですね。なんかどっちか一方だけだとちょっと僕結構萎えることがただある。いいけどなみたいな。でもなんかこれは普通にどっちもかっこいいって言ったらちょっと語弊があるな。でもまあサウンドもかっこよくて、歌詞もちょっとさ、はい、しっかり作り込まれてるっていうのはすごいいいなと思いましたね。
そうですね、ボーカルのジュリエンが教育関連でなんか博士号を取ってたりするんで、やっぱりまあそれなりに
意識インテリジェンスが
あるんですかね。
ね、
まあ、本当に知的な内容で、 まあ、音楽以上のこうものが本当に吸収できるすごいいいバンドだなっていうふうに個人的には思いますね、
うんうん、ちょっと楽しみですね、あの冬の、あのアルバムが楽しみですね。なんかちょっと歌詞とかもよく読んでみたいですね、インサートとか。
そうですね、うん、やっぱり、うん、本当にまさにその通りで、リリックとかしっかり読んでみたくなる、ワクワクさせてくれるバンドかなというふうに思います、うん、はい、あれですよね、暁さんが、今レコードやっていただいてるんでまあその
音源
の対応によっては、はい、取り扱いしてくれるのかなというふうに個人的
に多分扱います、はい。あ、ちなみになんですけど、ちょっと打足になったら申し訳ないんですけど、はい、今なんかこんな感じのサウンドとかバンドってなんかフランスに今現行でちょいちょいいたりするんですかね、なんか。
あ、現行で、そうですね、日本の方でもちょくちょくチェックしているのかなと思うのが、あのサークルズっていうバンドがいて、キャナイスレコーズっていうところから、音源リリースしたりしてるんですけれども、
はいはいはい、
この辺は結構仲いいんじゃないかな、まあ、サウンド的にも結構近いんじゃないかなと思いますね。サークルズに関してはどっちかといえばそれこそ、まあ、あのキャナイスレコーズっていう、まあ、そのまあダグナスティとか
モロナ
そうですね、まあ、そのディスコード関連なんですね、うん、そういう、まあ、
ディスコーダントな感じよね。
そうですね、ディスコードライクな感じのサウンドなんですけれども、多分まあその辺は仲いいのかなっていうふうに思います。まあ、あとはあの昔日本にも来日したことがあるあのハームダウンとかあの辺の、メンバーが今やっているハードコアのバンドとか、そのちょっと音楽的なところから脱線しちゃうんですけど、多分フィーリング的にはその辺の人たちと近いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なのでまあそのまあ、コロナ落ち着いたらなんかフランスでなんかイベントとかやってみたいなみたいなこと
も考えたり。いやでも絶対面白いですよね、その辺の、うん、多分考え方的にも近かったりするのかな、多分その辺は、うん、
だと思いますけどね、うん、ストーンヘンジとかでやっぱり昔音源リリースしたりしてるんで、うん、なんかいいと思いますけどね。
まあでも面白そうですね、確かになんか、うん、ライブとかそれこそあったら楽しそうですね、う
ん、はい、というような感じで、以上、まあ、ナイトジャスでした、まあ
はい、
本当に、すごく、まあ、あの音楽的にもすごく濃いですし、歌詞的にもすごく内容が濃いので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、
はい、ということで、今回はこれぐらいですかね、
うん、そうですね、
はい、改めまして一応まあ今回挙げさせていただいた音源であったり、関連するバンドとかですかね、リンクありましたら、Twitter の方に共有、視聴可能なリンクですね、共有しておきますので、気になった方はチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。あとランホーカバーのね、フィドルヘッドの影響を受けたっていう、Spotify のプレイリストも、上げておきますので、ぜひ皆さんそこをチェックしてみてください、はい、僕も後からチェックしておきます
普通にいい音楽ばっかやったから
あ、本当ですか、
普通に楽しいと思います、単純に聞くだけでは
い、有益な情報ありがとうございます。
はい、
はい、ということで今回は、以上ですかね。
はい、以上です。
はい、皆さんご視聴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。